日刊深夜快速土曜版マウナケアシオンのハートフルサタデー。この番組は IBB 九州ステーション IBB 新鍋スタジオからお送りしています。こんばんは、マウナケアシオンです。今ちょっとシンバ君の声だった？あ、違った、オセロ君の声と被っちゃいましたね。一緒に挨拶してくれたんだと思います。こんばんは、一週間のご無沙汰でございました。本日は3月の23日一週間早いですね。あっという間に来ますね。これ放送というか収録をしているのは3月の21日木曜日になります。今ちょうど1時半ぐらいですかね。あ、先ほど地震がありましたね。12時11分に埼玉、栃木震度5弱ね。えちょっと大きいですよね。崖崩れとかの被害はなかったんでしょうか。ドキュメント番組を先日見ていまして、新潟1月1日の新潟も、まあ、結構揺れて、その影響で避難がとても困難だったという内容だったんですけど、まあね、見ていましたら、その何ですか、津波が来る地域のお住まいの方はやっぱり足の不自由な方、それから高齢者の方が多くて、避難を諦めるしかないっておっしゃっていました。で、車で避難するにしても道路状況がとっても悪くなるんですよね。液状化です。もう液状化で車では逃げられないし、歩いていてももうドロドロになってくる。そして津波って来るのがとっても早いですよね、スピードが。だからとてもじゃないけど、高齢者の方、足の不自由な方、本当にもう逃げられないなっていうのをやっぱりちょっと心配しちゃいましたね。だから一刻も早く近くに避難タワーが作れれば一番いいですけどね。これ液状化の上に建てちゃったらもう身も蓋もないんで、どっか土台のしっかりしたところに、早く一日でもいいからもう早く建ててほしいですよね。もう岸田さん頼むよ。もう国民をね、助けましょうよ、日本の国民を。本当にあの人の目ん玉どこ向いちゃってるんでしょうね。本当に。それともう一つニュースが飛び込んできましたね。ドジャーズが大谷さんの通訳の水原一平さん、その方を解雇したらしいですね。何が原因かっていうと、ギャンブルで借金してしまって、まあ一度大谷さんが助けたみたいですね。まあ二度とこのようなことをしないよう助けると言って、6億7600万を、まあ、肩代わりしたというような内容みたいですけど、でもさ、ちょっとこの水原さんね、えオセロ怒ってるよね、オセロもね。そうですよ、もう大谷さん一生懸命懸命に努力して練習して、韓国との開幕戦勝ちましたよね。もう頑張って頑張ってやってるのに、裏で相棒のね、通訳の方がこんなギャンブルやってたって、2021年から繰り返してたみたいですね。そりゃそうなるわ。 本当にいい加減にしなさいよ、どいつもこいつも。何なのよ、情けないよね。まあ本当にこの人暇だったのかな。ギャンブル依存症っていうか、結局ギャンブルをさせる方もさせる方ですよね。信用貸しみたいな感じでどんどんかけさせるみたいな。よくないな。これも人生終わったんじゃない？まだ39歳でしょ。本当に。まあ世の男性しっかりしてほしい。もうね。だから逆にね、女性がどんどん強くなっていけばいいんですよ。うん。別にね、そのいろいろね、今問題になってますけど、男だろうが女だろうが関係なく、やれる人がやればいい、やりたいっていう人がやればいい。政治だって若い人が私やりますって言ってくれたらやってみてもいいんじゃないですか。ぜひやらせてあげてほしいと思います。もうジジイは引っ込んだろって思いますよね。いい年こいても年金ばっかりもらって、そんなに金が欲しいのかよと思いますよね。あの世に金なんか持っていけないでしょと、そう思いました。それと最近私午前中はラジオを聞いてることが多くなりまして、ああやっぱりラジオっていいなって、まあ何かをしながらこうラジオに耳を傾ける、でちょっとこう軽快な好きな音楽が流れると、ああ懐かしいなと思ったり、であと毎日聞いてるとその MC の方の声がだんだんと耳に馴染んできたり、ああいい感じの喋り方するなとか、私こんな感じに喋りたいななんて思ったりして、勉強をしてるつもりで聞いてるんですけどね。なかなか難しいですよラジオって。もうね、映像はね見せるから、なんか別に失敗したりしても見てる側はああってね、あんなことやってるんだこんなことやってるんだって見えるからいいんだけど、ラジオってやっぱり見えないでしょ、声だけ音だけだから、それがねどのようにして伝えて、やっぱり話し方になるんじゃないでしょうかね。で一つ気になったのがフィラーというつなぎ語のことなんですけど、これなんて言いますか、その「とか「とかそういったことのつなぎ語をフィラーと言いますよね。このフィラーがたくさん多い人、いっぱいその会話の中で入ってくると、一体何を言いたいのかがちょっと分かんなくなっちゃう時がありますね。ほとんどラジオの MC の方はこのフィラーは、つなぎ語はあんまり使われない方が多いですね。まあそういう訓練もされているんだと思いますよ。まあこれからは、まあ選挙も近い方だと立候補して演説をしたり、それから教師の方は講義だったり、それから身近で言うと、なんか町内会の自治会の会長を立候補しますっていう人のスピーチだったり、そこにはやはり聞かせなきゃいけないので、そこでああとかを入れると くこう伝わらないですよね。なんかこう頼りないイメージがあるかな。まあ聞き手は聞く気がねなくなっていくんですよね、だんだん。ばっかり言ってると。だからそれはちょっと気をつけた方がいいんですよね、もちろん。ただこれが口癖になってる方っていらっしゃいますでしょ。私もほら「とか言っちゃいますけど、どうしても次の言葉を考えていたり、次何を言おうかなとか考える隙に言っちゃうんですよね。だからそれをそのもう最初から台本を作っちゃうとか、そんなことするといいかもしれないなって思います。ピンクの政党の山本太郎さん、ちょっと変わったつなぎ語をお話になりますよね。間にんだろうな、このなんだろうなをよく入れてらっしゃいますよね。でもちゃんと山本さんの場合は明確に何を伝えたいのかご自分でも分かってらっしゃるから、そこはあんまり気にならないですけどね。はい。で、一つちょっとこれ検索したら見つけました。プレゼン演技術失礼しました、プレゼン演技術栗原茶夫さんっていう方が、フィラーをなくし堂々とプレゼンしているように見せるために、プレゼンや会話からやなどの口癖を直す方法ね、これはちょっとためになるのではないかと思って今調べたんですけど、と読ませてもらいます。プレゼンテーションで伝えたいことが伝わらない理由の一つにフィラーの言葉があります。改善したいと思っている方、これまで気にしたことがなかったという方はぜひ一読してください。フィラーとは、フィラー、会話において次の言葉を選んでいる間の隙間を埋める、でもなどの発話、つなぎ言葉のことです。ちょっとした会話がこれありますね。上司の方が、おい君、あ、はい、この前の君のプレゼンをちらっと見たんだが、ずいぶんしどろもどろに聞こえたぞ。とか、とかが余計な言葉が多すぎて何を言ってるのか全くわからん。次はそこを注意してしっかりやってくれたまえ。あ、はい、かしこまりました。これはあるオフィスの光景です。あーとか、などの余計な言葉、フィラーは言ってはいけないと思えば思うほど言ってしまうものなんですよね。なぜなら脳に否定は伝わらないからです。本当にと思いますが、では試してみましょう。黄色いクマを想像してください。黄色いクマ、いかがでしょうか。頭に黄色いクマが浮かびませんでしたか。想像しないでと言われても難しいですよね。同じようにフィラーをなくそうと考えること自体がそれをイメージしてしまっているためになくすことが難しくなってしまうんです。では具体的に何をすればよいのでしょうか。話にはさまざまな場面があります。 2,3 人の少人数での会話、大勢の会議の場面、そしてプレゼンの場面です。会話や会議の場面などどこまでが自分の話す時間かはっきりしていない場合にも、途中で口を挟ませないためにも、その、と バラエティあふれるフィラーを挟みながら滑らかに話す強者もいますね。声を出し続けることで周りを黙らせるこの現象は、フィラーの発話兼保持機能と名付けられ、研究している大学も数多くあります。しかしプレゼンの場合はどうでしょうか。通常口を挟まれることはありません。それはあなただけが話す時間です。観客はあなたに注目しています。しっかり聞いているからこそ、などの意味のない言葉を連発されると、だんだんと聞く気が萎えてくるのでしょう。プレゼンの台本作り。ところでプレゼンの台本は決まっていますか。セリフは事細かく、どこでどんなふうに何を言うか、何を言った瞬間にクリックをしてページをめくり、このスライドが出てきたらこんなポーズでこういうのだという演出込みの台本です。映画の絵コンテのように。もしこれが決まっていないなら、今すぐに確定しましょう。本番になってからやろうなんて甘い考えではいけません。それで成功した人がいるかもしれませんし、あなたがそういう経験をしたかもしれません。しかし本番は何があるか分かりません。知らないうちにビル・ゲイツが一列目に座っているかもしれません。大好きなお笑い芸人が真ん中あたりでピースしているかもしれません。それでも時間になったらプレゼンをしなければなりません。集中するためにあなたはできるだけ余力を残しておいた方がいいのです。プレゼンの台本が決まったら、その通りに練習するだけです。最初の挨拶や自己紹介もしっかり練習しておきましょう。忘れてる人多いですよ。覚え方についてはこちらの記事が参考になるでしょう。プレゼン台本の覚え方、これはどうしようか。 今ここで言うとあれかな。今私もつなぎ言葉で、あとみたいに、せっかくですから読みますね。プレゼン台本を早く確実に覚えるアイデア。自信を持って説得力のあるプレゼンをするために、セリフや台本を用意したものの、それを覚えることが苦手と感じる方も多いのではないでしょうか。私はこのタイプなんですよね。すごく台本セリフ覚えるの苦手です。プレゼンのセリフをさっと覚えることができたら、台本をパッと覚えられたら、おそらくプレゼンで登場する方は誰もがそのような状態を夢見ていることでしょう。しかし実際には話すことを覚えるのはそんなに難しいことではありません。そうなんだ。この記事で紹介する覚え方の基本を知れば、今よりも素早くセリフや台本を覚えることができます。私自身も暗記が苦手で、かつては台本を覚えることに苦労していましたが、今ではこの方法を使って短時間でセリフや台本を覚えられるようになりました。今回も舞台演劇の観点からプレゼンテーションに役立つアイデアをご紹介させていただきます。この方法を知ることで、次は何だったっけ、間違えたらどうしよう、などという不安から自由になることができます。そして早く覚えられるだけではなく、1、自信を持ってかっこよく、2、集中してプレゼンをやることができ、3、自由にパフォーマンスできるようになります。プレゼン本番が楽しみになる方法です。ぜひ最後までご覧くださいと言ってね、目次がこれいっぱいありますね。大切なのはしっかり堂々と話すことです。まずはプレゼンテーションの冒頭をバシッと決めて、プレゼン本番へ向かう空気作りをしましょう。この場面はとても大切です。最初の挨拶ぐらいはきちっと言えているという方も、一度ご自身の冒頭挨拶を録画して確認してみてください。目がキョロキョロしたり、まばたきをパチパチしたり、せわしなく髪を触ったりしていませんか。冒頭に何を話すのか 記録しきれていないことによる不安がそのような態度につながっているのかもしれません。それではご自身がプレゼンテーションする場面をイメージしてみましょう。壇上から見える風景はこんな感じでしょうか。人の顔がいっぱいです。そこに脳内で客席との間に半透明の壁を設置してみてください。半透明の壁に台本、スクリプトが書いてあるとイメージして、それを読みます。文章を覚えて人に伝えるには大変な時間と労力がかかりますが、イメージの使い方が分かれば簡単です。意外とこの段階で、あれ、結構覚えてるという人もいるのです。台本を視覚イメージとしてクリアに思い浮かべる。次に台本を視覚イメージとしてクリアに思い浮かべる練習を、訓練をしていきます。第1、台本を覚えやすい塊に分ける。2、キーワードをチェックする。3、色分けをする。4、身振りをつける。5、身振りをつけて練習する。そして台本を用意する。まあ、この工程を覚えるといいわけなんですね。まあ、色分けするときには文章をマーカーで黄色だったりブルーだったりピンクだったりのマーカーで色をつけて、なるほどね。まあ、動画だと身振り手振りは必要ですよね。忘れた時の対処法。忘れた時の沈黙が耐えられないという人がいます。そうなんですよね。ラジオって沈黙、もう5秒黙ってたらもう放送事故って言われるぐらいらしいので、それダメですよね。ですが、少しくらいの間や沈黙はあっても大丈夫なのです。いえ、大丈夫どころか落ち着いているように見えるのです。話し手にとっておそらく恐ろしく長い間に感じるかもしれませんが、そんなに時間は経っていません。それでも、次何だったかな、今これを言い終わったんだよね、と出てこない時はゆっくり歩きます。狭い会場であっても散歩くらいは歩くスペースがあるでしょ。私の場合はお客様に背を向けた瞬間ふっと思い出すパターンが多いので、最初から一周するつもりで歩きます。そんな人いる？一周するんだ。壁などを見てお客様から視線を離すと落ち着きます。それでも思い出せない時は、そのままゆっくり演台の上の PC を覗きに行きましょう。決して急いではなりません。まだです。 PC で確認したら一旦一息ついてから次に向かいましょう。こういう切り抜け方も含めての通し練習を何度も繰り返します。プレゼンは最初から最後まで大切です。必ず何度も通し練習をしましょう。それではあなたのプレゼンの成功を祈って、チャオ。ということで、上達講義を読んでみました。いかがだったでしょうか。まあ、大事なことですよね。やっぱり私はもう身近に、まあ、この人はもうプロなんで、またって言っちゃったもうプロなので仕方ないです。だからこの方に教わってください。榎田新右衛門さんに。榎田新右衛門さんね、講義してますんで、榎田塾ぜひ入って勉強してみてください。まあ、たまげるほどこの方はもう引き出しをたくさんお持ちなので面白いと思いますよ。ほんと勉強になると思いますね。あ、そうだそうだ、お知らせです。明日3月24日日曜日1時からですが、阪神宝塚線三国駅前広場にて無党派の乱大阪トークライブを開催します。ぜひお近くの方行かれてみてください。ちょっとお天気がね心配かもしれませんけど、いろいろ傘などもご用意なさって、寒くないように ちょっとまた最近冷え込んできましたですからね、春回路、春回路のちっちゃい版をですね、このへその下の、へその下あたりのお腹に貼るととってもいいですよ、寒がりな方。私はもうこの貼るカイロは欠かせません。はい、なのでぜひ、暖かい格好をして、行かれてみてください。きっとね、飽きさせないです。もう爆笑の渦だと思うので、はい、決して芸人の集まりではございませんけども、はい、前島さんもね、当然出られますよね。ぜひフィラーに気をつけて、はい、楽しみにしています。皆さんも楽しみに行かれてみてください。明日は日曜版もありますよ。お楽しみに。おやすみなさい。